説教をいたします。皆様おはようございます。旧約聖書のヨエル書2章12節にこう記されています。主は言われる、今こそ心から私に立ち返れ、断食し泣き悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け、あなたたちの神主に立ち返れ。ここで言われている神に立ち返る、これは一見穏やかで平安に満ちたイメージが浮かんでくるかもしれません。しかしここで言われているのは、神に立ち返るために泣き悲しみながら衣を引き裂くのではなく、泣き悲しみながら心を引き裂けということです。衣を引き裂くのではなく心を引き裂けとはどういうことでしょうか。それは自分の表面的な思いや感情ではなく、これまで封じ込め塗り込めてきた自分自身の最も深い部分にある心を引き裂き、あらわにせよということなのだと思います。ドイツの神学者であるブルトマンという人はこう言います。自分の本当の姿を知ることと真の神を知ることとは同じプロセスの一部である。本日の福音書にはサマリアの町のヤコブの井戸のそばでのイエスと一人のサマリア人の女性との対話が記されています。はじめのうちはイエスに心を閉ざしていたサマリア人、すなわち異邦人の女性が次第に心を開かれ、ついにイエスを信じて受け入れるプロセスが記されている箇所です。私たち人間は自分が本当に心から求めているものが何なのかということが初めからはっきりしているわけではないでしょう。ですがそのような曖昧な私たち人間にイエスの方からまず声をかけ、私たちとの関わりをお求めになります。私たちが自分が何を真に求めているかが分からず、暗闇の中を歩くときに、キリストの方から呼びかけて、私たちの真に求める心を呼び覚ましてくださるのです。イエスは旅に疲れて、そのまま井戸のそばに座っておられたとあります。この時イエスは疲れていました。主イエスキリストは疲れを知らない超人的な存在として私たちの間を歩まれたのではなく、疲れ、そして弱さ、苦しみ、悲しみを持つ私たち人間と同じ姿で地上を歩まれた。そしてイエスは井戸に水を汲みに来たサマリアの女性にご自分が飲むための水を求めました。イエスが女性に語りかけたこと自体、当時においては異例なことでした。当時の慣習として男性が公の場で女性に声をかけるということは作法に反した周囲の賓縮を買うことだったのです。 しかも相手は女性というだけでなく、ユダヤ人と敵対関係にあるサマリア人でした。ですからこの女性はイエスに対して、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですか、と反発とも取れる返答をしたのです。そんなサマリアの女性にイエスは、女性に水を求めたご自身が実は水を与える人であると伝えます。相手に水を求めたイエスが生きた水を相手に与える人だったのです。当時の言葉遣いにおいて、生きた水とは流れる水、あるいは大地から湧き出る水を指しています。ここでイエスは生きた水をもっと深い意味で、永遠の命に至る水という意味で語ります。ですがサマリアの女性はその意味を悟ることができません。水を汲む容器を持っていないイエスが一体どうやって井戸の水を汲むのだろうかと不思議に思うんです。しかしこの生きた水というイエスの言葉は、はっきりとはわからないながらも女性の心に一筋の光を呼び起こしたのです。イエスに対して初めは閉ざされていたサマリアの女性の心が少しずつ開かれて、イエスに対する畏敬の念が次第に生じてきます。彼女の主よというイエスに対する呼びかけの言葉は、女性の心の変化を表しています。しかしなお半信半疑で、生きた水とは一体何を指すのか戸惑いつつ、しかしイエスの言葉に引きつけられていくのです。ここでイエスは自然的な物質としての水から永遠の命に至る乾くことのない水へ女性の目を向けさせます。水は命のシンボルです。井戸から汲む喉の渇きを癒す通常の飲み水を対話のきっかけとして、イエスが与える乾くことのない永遠の命に至る水へと対話の内容は次第に深められていきます。そしてイエスは突然、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言います。唐突な話題の変化に思いますが、これはイエスと女性の対話をさらに深めるために必要なことでした。サマリアの女性は、私には夫はいませんと答えます。女性のこの答えをイエスは、まさにその通りだと言い、あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではないと女性の現状を言い当てます。彼女に5人の夫がいた理由は明かされていませんが、この時代、紀元後1世紀、子供のいないまま夫が死んだ場合、夫の兄弟と結婚して後継ぎを産むことが求められるレビラート婚という制度がありました。また些細なことで夫から妻へ一方的に離婚を宣言 するということがあり得る時代でもありました。どんな理由であれ、過去に5人の夫がいて現在連れ添っている男性が夫ではないということには、この女性が大変な苦労を負ってきたことが表されているでしょう。詩編139編にこう記されています。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、見てを私の上に置いてくださる。主イエスは私たちの薄暗い過去、後悔に満ちた過去、これまでのすべての歩みを知り、私たちが抱えている問題、悩み、私たちが自分ですら気づいていない心の渇きさえもすべてご存知なのです。また、この詩編139編の冒頭にはこうあります。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。今の時代、防犯のための監視カメラがあちらこちらに置かれています。他方、神の眼差しはあなたを映し、捉え続けているカメラのようでありながらも、監視カメラとは異なります。監視カメラはあなたの表面的な部分しか映しません。しかし、あなたを映し出す神の愛のカメラは、あなたの内側に至るまで寸分も隠されるところなく愛を持って映し出してくださるのです。私たちは神の愛の眼差しの中に自分の内にある闇も光もすべて映し出され、知られていることを覚えながら神にすべてを明け渡しましょう。そして神が私たちを愛の眼差しのうちに見てくださるように、私たちも隣人を愛の眼差しで見つめ続けましょう。私たちは生きていく上で辛いこと、苦しいこと、すべてを投げ出したくなることがあるかもしれません。しかし、そんな時は意識的にあなたの視線を上に向け、神様があなたに向けている愛の眼差しを見つめ返してみてください。主イエス・キリストが私たちに与えてくださった生きた水が、私たちのうちで尽きることのない永遠の命の泉となるように、私たちは愛と希望と喜びのうちにこの地上での日々を歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の神様、あなたは私たちが抱えているものの深さを知り、私たちが気づいていない私たち自身を照らし、生ける水の源としてくださいます。あなたの見てと眼差しに私たちを委ねさせてください。御子 イエス・キリストによって祈ります。アーメン。